ンジックラジオパーソナリティの桃山月花です。よろしくお願いします。2026年7月12日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第185回目です。ということでですね、いや先日新宿フェイスのプロデュース興行が終わりましてですね、すごかったマジ迫力が。前回もあのムーラジのねイベントについてはお話ししてたんですけど、このイベントはですね、エナマリ恋愛ナビゲーターっていうラジオ番組を私がもう一個ねやらせていただいてるんですけど、その放送内でなんか面白いイベントやりたいねっていう話になって、じゃあやっちゃおうぜが実現したっていう話なんですけど、当日音楽、お笑い、プロレスの3つのエンタメを詰め込んで、プロレスの試合はあるし、歌のライブはあるし、ネタもやってくれるしっていう感じの、どのファンも別ジャンルの推しができるかもみたいな感じのイベントにしたんですよ。新宿フェイスって行ったことある人もいると思うんですけど、本当プロレスリングが丸々張れちゃう大きい会場なんですよ。オープニング映像とかがっつりちょっともう気合も入ってるんで作っちゃって、シンガーソングライタードーン、桃山月花ドーン、演奏してる映像がババババババババって流れて、2026年6月29日ドーン、新宿フェイスデビュードドドドーン、暗転して照明バーンで私が登場するわけ。出演者さんも豪華でですね、お笑いはオープニングアクト、リーモコちゃんさん、本ネタでドドンさん、ジグザグジギーさん、ヤダンさん、テレビスターですよね今やね。でプロレスが JTO と PPP 東京が協賛で入ってくれたので、高道のくさんとか稲葉姉妹、ちゃんよたさん、えちかみやびさんなどなど、めちゃくちゃこうスター選手、ああ知ってる知ってるって皆さんなるような選手、レジェンドと今人気の選手といっぱい出てくれたんですけど、その会場がね、新宿フェイスがカウンターとか立ち見とかもできて、マックスキャップが550人ぐらいなんですよ。で、まあそれがマックスだから、指定席の着席がまあ300席ぐらいがちゃんと売れたらいいかなってまあ客算するじゃないですか。で先週ね、本番1週間前の段階で550人キャパでチケット売れてんのが50枚でめちゃくちゃやばいじゃん、10分の1未満。すっごい声かけて、私そっからまあ適度に告知はしてたんですけど、ほんとしつこいぐらい告知して、知り合いにもいっぱい声かけて、ムーラジ手伝ってくれて、月刊2を撮ってくれてるリンタさんもお友達連れてチケット買ってきてくれたり、録音のマイさんもねお仕事かぶってて来れなかったんですけど、あの来れないからって拡散協力もしてくれて、いいねも結構稼げたんですけど、もう地元の友達にも連絡するし、海外の友達にも声かけましたよ。私、月花総理日本にいないよって言われたりして、でもほんと本番怖いなと思って迎えて、結構埋まってたんですよ。蓋を開けてみたら、プロレスリングって四方だからさ、東西南北でもちろん席があるんですけど、北側が一応正面なので、で北がほぼ満席で、反対側の南も後ろ 2,3 列が空席ぐらいだったんですけど、アリーナと小上がりの上の階ほぼ埋まってて、でなんか一番後ろから見たいっていう通な変わり者おじさんだけが一人だけ座ってたんですけど、ドカッと、まあ、それぐらいで、あとはちゃんと埋まってたんですよ。もうかつてのパリーグの外野席みたいな感じになってたんですけど、そこだけで。これね、なんで50席しかネット上売れてなかったんだろうと思って、ピアとローチケで売ってたからログイン自体はできるんですよ。確かに売れてなかったので、これ聞いたらプロレスラーの方って次の興行を宣伝しながら物販で手売りのチケットをしてるらしくって、そこで選手たちが結構売ってくれてたらしいんですよ。各芸人さんたちも多分ファンの方がね買ってくれてたみたいで、いやーなんとかなりましたね。ほんとヒヤヒヤした当日だったんですけど、まあ、当日は選手の入場曲を書き下ろしの歌詞で提供して歌いながら選手と一緒に入場したりとか、緊張もありながら赤コーナー青コーナーなんてリングアナも体験させていただいたりですね、本当に開催できてよかったなっていう日だったんですけど、収録日今日の明後日がもうワンマンライブなんですよ。私マジ切り替えなきゃいけないなと思ってて、なんて言うんだっけあれ、あのすっごい燃え尽きるやつ、燃え尽き症候群か、灰になった上しか思い浮かばなかった今頭に、もうそんな状態になっちゃって、550、まあ550は埋まんなかったけど、多分300人いくかな、いかないだろうなぐらいは埋まってたと思うんですよ。なんかこんな大きい 自分の主催でねイベントをやったっていうのが初めてで、ワンマンはキャパ550から打って変わって50人なんでね、5人の前売りが売れたら当日大成功でしょうねということでそんな感じでした。また明後日もよろしくお願いします。もうオンエアされてる頃にはどっちも終わってるんですけど、今後とも応援よろしくお願いしますというお話でした。さて、桃山月花のムーンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM 桃山月花のムーンジックラジオのメールフォーム、またはローマ字で桃山月花というふう .co.jp、 月花の2は TSU でローマ字桃山月花というふう .co.jp、 X お持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。こんにちは、桃山月花です。それではお待ちかね、ここからはゲストさんを紹介します。浮きボタンさんです。拍手でお迎えします。では簡単に自己紹介お願いします。
はい、我々東京都初ジャパニーズドラマチックスーパーポップスバンド浮きボタンでございます。よろしくお願いします。
よく噛まない
し、
お願いします。
個人名言っときますか。
はい、じゃあボーカルからいこうか。
はい、ベースボーカルのみちゃです。よろしくお願いします。
お願いします。私、鍵盤、名前のないあきです。お願いします。
はい、ドラムのあーちゃんりーです。お願いします。
だるそうだね。
はい、ギターのダブです。よろしくお願いします。
お願いします。バンドさんとお届けしたいと思います。今日、ちゃんとお会いするまで私、ウイボタンだと思った。
あー、よく言われますよね。
言われがち。
そうなんですよね。もともとあの、ウキボタンっていう中国の土器が
象で、うん、模様、
はい、そう、模様のことで、でその浮きボタンの浮きはもともと空に浮かぶの浮きなんですって。そこをちょっと憂いにして浮きボタンっていう言葉でやらせてもらってます。
かっこつけたね。
そうだね、かっこつけましたね。
なんであの三千の浮くじゃなくて浮いの浮
くの、なんか憂いってかっこよくない。
そんな安直な付け方してないと思うんだけど。いやでも正直なところ、はい、名前付けた時当時のメンバー全員酔っ払ってたんですよ。
待って、みんな二十歳超えてるんですか。
あ、超えてます。
めちゃくちゃ見せないかと思ってた。
なんか最初ことわざから取ろうって話になって、
かっこいい。
そうだっけ。
そう、
浮きボタン
で、え、棚からボタン持ちとかダサくないって話になって。
いたらどうするんですか。いそうですけど。
棚ボタ
うわ、あったで、そんな。
それでその中からボタンだけが取られたのよ。
そんな家庭あったっけ、
うん、でボタンっていいなってなって、ボタンに関するワードを検索しまくって浮きボタンに
届い
てた。
調べて初めて浮きボタンという単語に出会った
んだ。あ、そうなんですね、うん、確かにその柄はすごく綺麗なんですよね、
うんうんうんうん、でも全く関係ないっすね。響きがいいっていうだけで、
ね、リズムで、
リズムで、
リズムで、
まあ、バンド名ってね、そういうもんです
よ。あんまりいい感じのバンド名も今時いないので
、ね、私前組んでたバンド重音楽部ですからね。軽音の先輩後輩で組んで、軽音楽部超えようぜみたいなところから
軽から重音で、それいいな、
もらいたい。メタルやってましたよ。めちゃくちゃメタルのバンドだったん
で、次の曲のタイトルにします。
あ、ぜひ
重音楽部
ぜひ
アルバム重音楽部にしようか。
そう、だからあのバンドスコアとかもゆくゆく出したいじゃないですか。
出したいですね、
バンドとしては
出したいです、ね、
重音楽部っていうのをずっとタイトルだけ頭に入れてて解散しちゃったんですけどね。
実現すること
夢託しますわ。
あの許可をいただいて。
皆さんはどうやって出会ったんですか。
我々全員ネットで出会ってましてですね、
うんうんうん、
まず私が、前やってたバンドが解散しまして、うん、で私が作った歌でやりたいって募集したら集まってくれました。
まあ、3人とも。
そうなんですよ、まあ、順序は違えど、うん、メンバーの、まあ、抜け入りはありましたけども、今のみんなはそれのスタンスでやってくれてますね、
うんうん、で、4人になってバンド名が浮きボタンになったの。
あ、もっと前から浮きボタンだったんですよ、
うん、最初から。
浮きボタン何期ぐらいだろうね。4期ぐらい3期ぐらい
3期ぐらい
なんですよね。メンバーチェンジが結構ありまして、
ボーカルも変わったってこと。
ボーカル変わりました、
ね、そういうことですよね、
はい、
へー、
幻の一作目がありました
。曲作りはもうずっとアキさんがやってるんですか？
そうですね、私が主にやらせてもらってますね、うんうんうん、歌詞ちょっと変えるぐらいとかは私ですけど。
あ、作詞作曲。
あ、そうなんですよ、はい、どっちもやらせていただいております。
天才です。
やめて、恥ずかしい、恥ずかしい。
その曲はもう完全に作って出すんですか？スタジオで合わせながらとかじゃないんですね。
半々です。7割ぐらいは作って出すんですけど、まあでも私が、まあ、鍵盤しかできないんです。ギターも挫折、ベース挫折、ドラムやったことない、うん、でやっぱそうすると指が足りない、手が足りないってそう言われるんですよ。
わぁ、打ち込みあるあるな。
そうです、そうです、
はいはいはい。
ドラムとか腕がもう 2,3 本ないと、
めっちゃ足りない、めっちゃ足りないじゃん。
で、そう、それを編集してどうですかって
採用っていう感じでやってます、
ね、感じです。
なんか重厚感つけたくなると太鼓足したくなりますもんね。
いや、そうなんですよ、
やめてください。
もう下手も何個もつけちゃうしね。
そうなんですよ。
解釈からですね、じゃあ。
そうですね、解釈かなりやりましたね、ボーカルレックとかね、
うん、
私結構あの歌詞にそんなに意味をつけてないんですよ、もともと。五感とかリズム感とか、その時自分の中にある言葉とかを並べることが多いんですけど、それを別の人が歌う時ってやっぱり解釈してくれるんですよ、一回。え、この行のこの言葉ってこの女の子こういうこうこうこうだよねっていうフィードバックかなりありますね。
確認するんですけど、
多分そう、
あの、あんまり特にじゃあどうやって書いたのこの言葉みたいな、
人の気持ちかなとか言って、
うん、あんまり日本語疎いって言ったらあれですけど、すごい難しい、知らない単語とかも歌詞に入ってたりとかするので、うん、いやこれどうやったらこの言葉に出会うんだろうとか思いながら、
かっけえから入れてるってことですよね。
そうです。
理解です。確かにどうやってインプットしてるんですか？うん、
何から来てるんでしょう。あ、でも本はまあ好きですね、
うんうんうん、
映画とか、
映画ね、私見れないんだ。あ、映画のもあるけど、うん、セミのねっていう歌が、まあ、ある映画のモチーフですね、
うんうんうん、
そうですね、そういうのもあります。あと一時、あの、私が闇落ちした時期に太宰治にハマって
うわ、めちゃくちゃ落ちてるな。
普段読んでるから
ね。落ちてる人しか共感しないんだから。
普段から読んでるからやめて。
そうですね、まあ、それもあって、まあ、売れるっていう感じが満足いっちゃったかもしれませんね。
漫画にしたらベタベタの真っ黒でしょうね、
多分。
本当に。でもリスナーさんすっごい女子会かと思ってると思いますけど、ダブさんが全然喋ってないけど、
まあそうですね、
いつもこんな感じですか？
まあこんな感じですね。
でもね、多分この3人と一緒にできる男の子ってダブさんぐらい
貴重です。
すっごく合ってると思う、凹凸が。
リハとかで爆弾発言とかしてくれるんですよね。
多分まだって顔は3つぐらいもかぶって
る。かぶって
るね。
今もう4、5枚かぶってるかもしれない。本当すごい面白い。
最近何ありました？
あ、髪切りました。
ちょっと
流れさせ
たって。うまっ。気づかなかったです。
そうだ、セルフコットだ。
セルフなんですよ、この
子。確かにね、入りした時におーってなってましたもんね。
そうですよ、忘れてました。
モサモサの状態しか知らなかったので。
へー、
今までで一番うまくいってる。
でも振り乱してギター弾いてる姿のね、ギタリストとかもかっこいいですけど。
まあそうっすよね。
どういうプレイスタイルですか？
プレイスタイルどうなんですかね。なんかあんまりバンドまだ慣れてなくて、
うん、
このバンドに入ったのも、は
い、
つい最近。
いや、もっとでしょ。
半年、去年の夏。
あ、でもだんだん、あ、去年の夏だとちょっと話変わってきますね。1年経ってますからね。
夏に顔合わせをして、10月に正式にやらせていただいたんですけど、なんで今喋ってた浮きボタンの名前の由来とか、
うん、
あ、そうなんだ。
あ、こっち側の耳なんだ。そうだね。
でも大丈夫、2期目もあーへーって聞いてる。
あ、もうここでも先輩後輩みたいになってるんだ。同時加入じゃないのか。
あ、そうですね、そうですね、最初からいいの私とあっちゃんにだけです。
一番下っ端っすね。
あ、下っ端ですね。
すごい下っ端って言われてる。
そんなことないよ、そんなことないよ。いやいやいや、
下っ端です、
そんなことないよ。
下っ端です。
下っ端だらけです。
あ、でもね、なんとなく分かりました、その感じが。あのね、楽曲を聴かせていただいたんですよ。
ありがとうございます。
この後流すやつ、
エスケープズに。
ありがとうございます。
うん、聴いた時になんかバンド一緒にやりたいなって思った印象をまず抱いたんですよ。なんかすごいガチガチに決まってる感じじゃなくて、リフリフの曲ではあったけど、うん、すごい余白があって、うん、
なんかちょっと一緒にセッションしたくなるような、まあ、解釈の役だと思うんですけど、まあ、そんな感じがあったから仲間をこう仲間に入れてくれるような音楽性を感じたの。それはなんかメンバーさんが変わって、うん、レコーディングの時のメンバーも違うだろうし、うん、とかこれは打ち込みのまんまパートを作ってんのかなとか、うん、なんかそういうのがそういう解釈になったのかなと思った今。
やりますか。
違う違う、やらせてくださいだよ。
すいません。やらせて。
いやいや、とんでもないです。だからスタジオの練習中になんかこうしたいみたいなのって出さないんですか、ものもの。
あ、めっちゃ出ますね。
出るんだ。
出るし、結構それで衝突することも。
まああるね。そうですね。
例えば。
あの7割8割こうデモを作ってくるあきちゃんのもとにやってみて、うん、ちょっとここのパートだけ違う弾き方してみるかとか、うん、本当にこう実践していって、うん、アイディア出し合って、いやここはここは絶対譲れないからそれでいきたいとか、うん、本当真面目な、
うん、これ本当ドラマはもう一度言うんですけど、うん、本当手が足りないことが多々ありまして、ね、ちょっとこれはこれで妥協してくれないかっていう提案は結構ありますね。でもそれを妥協じゃなくて自分の手でできる最良の手段を提案しているので、うん、別に音源で妥協してる
とかそうですよね。なんかでも多分同じことをやって手数減らすだとすごい引き算みたいになっちゃうから別のことやって提出した方が通る気がしますよね。
またプラスになることをやってそれで許可をもらいたいみたいなことはあります。
でもなんだかんだね、ハマって、おーってなるときあるんですね。
おーってなるときあるね。なんか褒めてくれるんで、あ、よかったって
あれっすよね、決めに合わせてみたいな修正が多いです
よね。あ、そう、私が結構ここを決めたいなっていうのをやっちゃうので、やっていいのかな。
そうなんだ。
そうなんだ。
気づかない方もいらっしゃるので
打ち込みで作ってるからかっていうので、今、うんうんチャンリさんも言ってたようになんか実際に叩くとちょっと違うなっていうフレーズがあって合わせてみて、まあ、決めちょっと合わせようみたいなのが最近多いのかなって、
うんうん、今やってる曲がちょっと決めが多くて
下っ端ですよ、何も聞いてないもんね。
下っ端と
喋り続けますもんね。頭下げながら喋る人も初めて見ました。
いつもありがとう。ダメダメ、
ね、目合わせるのちょっと
目合ったことない。
目
合ったことないんだ。
あと合わせてたじゃんこの前ライブで
気まずみたいな空気やめて気まずい空気やめて。
まあ、あの仲悪くなる前にちょっと一旦メール行きましょうか。
そうしましょう、
ね、ということでこの後は第2のコーナーです。ゲストさんと盛り上がったところでここから番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマは人間ドックです。どんどん読んでいきましょう。愛媛県ラジオネームアングリーマン、こんにちは。
こんにちは。
人間ドックで血糖値が高いことを指摘されたので最近は夕食後に約50分ほど歩いています。
す
げー。星1号マホホンのおすすめのピクミンブルームかっこポケモン GO のピクミン版みたいなやつをモチベーションになんとか続けています。だがしかしこの先暑くなっても続くのか。お礼。星4号の月香さんもお酒の飲みすぎには気をつけてくださいね。ハート。ピクミンブルームって私このメールで初めて聞いた。疎かったわ。なんかやっぱポートとかに行ってアイテム集めたりとかするのかな、ポケゴーみたいに。
どうなんでしょうね。なぜピクミン誰も詳しくないかもしれない。
なんかイベントですごい人が集まっちゃったみたいなニュースは見たことが
あって。ピクミンブルームで。
そう。
へえ。じゃあやっぱなんかどっか赤ピクミンとか白ピクミンとかが発生してるから。うん、仲間増やそうみたいなことなのかな。で引っこ抜いてで仲間が増えていくからどんどん連れ歩くみたいなことが
多分そうじゃないでしょうか。
すごい憶測でゲームを作って
、
後で見てみよう。
じゃあちょっとやってみますよ。
やってみます。
だってこれ入れたら50分歩けるんでしょ。
すごい。
お酒気をつけます。続いて、はい、ラジオネームプリン君。人間ドックではないのですが今年の2月に内視鏡検査をしました。
胃カメラと大腸カメラなのですが、結果としては胃も腸もとても綺麗な状態で安心しました。よかったね。ただ最後に腸がポコッと出たりするでしょうと言われたのがとても気になりました。いわゆる直腸脱というやつでした。いや絶対出ちゃダメなやつだわこれ。え、ここはどっから出んのお腹からポコッと見えたらヘルニアってこと？
あー、腸ヘルニア。
え、怖いんだけど、ね、絶対出ちゃダメなやつだわこれ、ね、わらって書いてありますけど、
いいな、いいですね。
ぜひとも直してほしいやつですね。
でも再検査って言われてないから大丈夫な
の？いいのかな、出てていいの
出てて内視鏡もかき分けかき分け取ったんでしょうね
そうですね、
続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。疲れた時はとにかくたくさん食べた方がいいとつい思ってしまいますが、意外とそれが逆効果の時があるんですよね。スポーツ選手でも疲れが溜まって夏バテしている時はあえて食べず内臓を休ませて体を回復させる人もいると聞きます。漫画のおいしんぼでも夏バテしている時にうなぎや高カロリーのものを入れると逆にエネルギーを使って体がだるくなると解説しています。なので僕も食欲がない時は夜に納豆や豆腐だけを食べて寝たりすることがあります、うん、これからの時期夏バテする方は無理して何か食べなくてもいいということをお勧めします。
なるほど、
これ私も聞いたことある。なんか野生の動物ってめっちゃもうガバって怪我したりとかすると、
うん、食べなくなる、
食べないで回復にエネルギーを使うみたいな、消化がすごいエネルギーになっちゃう。
あ、そうかそうかそうか。あ、
自分最近1日3食っていうのをやめて、なんかお腹空いた時に食べる、
うんう
ん、なんかそうすれば1食2食でも生きていけるな
って思って、丸の内オイルみたいな
だから別にそんなお腹いっぱい食べる必要はない気が、
うんうんうん、
あ、お酒飲むと食べたくなるんですけど。
あ、そっちですか私お酒飲むと食べなくなるんですよね。
あらま、
あらま、え、ラーメンとか食べないですか？
まれに
まれに
まれにね、
まれに。
続いて、
はい、
ラジオネームカレーハンバーグゴリラ。皆さん健康には早寝早起きと言いますが、遅寝遅起きが一番精神衛生的にいいですよね。
いいですね、いいですよ。
現に僕らに夢や希望、ドキドキワクワクを与えてくれるアニメは、プリキュアを除き、すぐ
除き
ほぼ全てのアニメは深夜にやっております。
はい、
早寝早起きの標語こそが陰謀だと思っております皆さんどう思いますか？
言い過ぎだと
思う。いやー、わかりますね。
素晴らしいですよね、これは。
これは、
まあ、この人が言ってるっていうのが引っかかりますけどね無職なんで、そうです、
あ、
それはいっぱい寝れるだろうっていうのはありますけど、
ミュージシャンって夜型な人が多いと思うので、
スイッチ入りますよね、夜の方が。
自分は朝5時に寝てお昼11時に起きるとかなんで。
え、でも睡眠時間少ないですね。
あ、そう、まあでも 6時間は取れてるんで。
でも夜な夜な練習してる努力家でもあるからね、いいんじゃないですか。
夜な夜な練習、
練習してらっしゃるので、ドラ
マ飲酒努力はやばい、
飲酒はやばいです。寝てください、
寝てください。
いやでもアニメはいいですけどね、やっぱ
アニメ好きだもんね。プリキュアがそういうな、
プリキュアを覗かれちゃったんですけど、
朝ですからね。
朝ですからね。
うちの兄ちゃんは多分一番アニメ好きなんじゃないですかね。
そうですね、うん、結構
見ます。私あの6月に発表された日暮らしの新作がめっちゃ楽しみ。
はいはいはい。いやちょっとあれ止まってます、途中で。
あ、そうなんですね。
結構シリーズありますよね。
めっちゃありますね。だって数年前もやってましたからね、アニメ。
でも新作出るのか。
続いてラジオネーム埼玉のマスさん。桃山月花さん、こんにちは。こんにちは。人間ドックは受けたことがないのですが、職場の健康診断は毎年受けています。大変なのはバリウムを飲んだ胃の X 線検査。私飲んだことないんだよね。宇宙遊泳のように縦横無尽に台が回るので、しっかりレバーを握らないと危ない、ちょっとしたアトラクション。早くいい診断システムができないかなと思っております。めっちゃわかるわ。私もやったことないんだけどなんかこういう、え、なんで令和にまだこの苦しみなのみたいな。
でも今って、バリウムか胃カメラか選べますよね。
どっちも嫌ですよ
確かに。
いやでも令和にアップデートしてほしいわ。
そうですね、
親知らず
もうちょっとね、なんかこうスキャンしてね、う
ん、
やってくれる
のが座ってる中で見れてほしいですよね。
本当ですよね。
あるかい
ラストです。神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。 僕は桃山さんと同い年なのですが体重が全然増えません。何か忙しかったり疲れが溜まったりするとすぐに落ちます。一番太っていた時でも中学生の頃から10キロぐらいしか変わっていません。中学から10キロすごいね。最近は転職して忙しくなった影響でまた痩せてしまい体重が53キロぐらいまで落ちています。身長は172センチ。ただ僕はご飯は人の倍近く食べるしプロテインやサプリメントも必ず飲みます。それでも増えません。腰が悪いので病院や整体に行っても痩せすぎですねとしか言われません。このメールを聞いて何か解決策を知っている人がいれば教えてほしいです。
羨ましいね。
これは
腸が悪いん
でしょうね。
腸
なの？なんか消化器官が
体験談
骨格そうですね。細めの人で、まあ、肉食べても肉つかないっていう人は
消化で吸収しない。
あ、そうです、そうです。腸がちゃんと吸収してくれないから、なんか食物繊維とか野菜とか食べて腸を整えるといいみたいな聞いたことあります、
ね、食物繊維なんか食べたら余計ズルンって出そうですよね。頼めてくれるんだ。
なんかあれじゃないですか、荒れてるんじゃないですかね。
あ、そういうことか。
デフォルトが
整えましょう、
整えましょう。食物繊維の方が吸収されて、ね、腸のためにはなるから一旦整えて、はい、なんか入れた方がいいな。
難しい話なんですよね。
じゃあお医者さんいた
サプリメント選びと野菜を取ったらいいってことか。
そうかもしれません。
芋とか海藻とか。
あ、いいですね。
でもね、これほんとそうなんだよね。私もなんか痩せすぎだよみたいな、あと5キロ太ったらいいのにとか言われるんですけど、いやもうめっちゃ健康で自分が動きやすい適正の体型だと思ってるから、うるせえってめっちゃ思う。
余計なお世話だ
と太れないしっていうね。まあその痩せたい人と同じぐらいの熱量の悩みだと思いますけど、中学生から10キロしか変わってないってすごい。しかも一番太っていた時期だから中学生よりプラス何キロしかないってことでしょ今。
そういうことですね。
まあ、食物繊維取ってくださいということです
そういうことにしましょう。
そうですね。
ということでメール以上です。ここでリクエスト曲があります。
はい、ではそれでは聴いてください。ウキボタンでエスケピズムです。お聴きいただいたのはウキボタンでエスケピズムでした。
はい、そろそろエンディングのお時間です。今日のゲストはウキボタンさんでした。告知があれば聞いてもいいですか。
はい、お願いします。まず7月18日土曜日ネイビーフロア赤坂さんにてライブがあります。ネイビーフロアさんはもう何度も出させていただいてまして、飲み物、ライブハウスって入るときにワンドリンクあると思うんですけど、ワンドリンクで某スターバックスさんみたいなフラペチーノとかが
某の意味
がめちゃめちゃいいところですねで次のライブが9月6日日曜日吉祥寺ネポさんというところでライブがあります。こちらはちょっと我々初めてなんですけど、まあ、吉祥寺は我々よく行くのでいいライブができたらなと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。次回の桃山月花のムーンジックラジオは7月26日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォームまたは X お持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。そろそろ夏本番なのでこちら募集したいと思います。怪談、身の毛もよだつ、実体験、聞いたことがある話などなどゾッとするような怪談お待ちしております。メールは7月15日23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月花のと言ったらムーンジックラジオと返してください。皆さんもお願いします。
はい、
行きますよ。桃山月花のムーンジックラジオ、お相手は桃山月花と
ゆきぼたんでした。
ありがとうございました。